この21章のところには神様の罪に対する贖いのことが出てきます。一節のところに誰が殺したのかわからない、そういうこの殺人事件の時には、五節を見るとレビの子らである祭司たちが進み出なさい、あなたの神主がご自分に仕えさせ、また主の皆によって祝福を宣言するために選ばれた者は彼らであり、いかなる争いにもいかなる傷害事件も彼らの判決によるからであると。この祭司が出てきて、そしてその解決を与えるということが出ているわけです。この祭司は皆によって祝福を宣言するために選ばれたものである。祭司によって神様の祝福が与えられる。祭司は神殿で神様に生贄を捧げる、そういう重要な役割があったわけですけれども、このところではこのメスの子牛を捧げるというようなことがなされるわけです。8節のところにこの咎のない者の血を流す罪を御民イスラエルのうちに負わせないでくださいと祭司がこの祈りを捧げていくときに流血のその咎が許される。それは9節のところに咎のない者の血を流す罪をあなた方の中から除き去ることができる。この子牛の生贄を持って、そしてこの流血を止める、犯人探しということがあるわけです。誰がこんなことをしたのか、もう野で死んでいた、一体誰が殺したのか、その犯人を突き詰めていくということが、決してそれは喜ばれることではない。またそういう中にも間違った判断やまた冤罪ということがもう起きかねないわけですけれども、このメスの子牛を持って、そしてその罪の許しを祈る、そこに一つの解決が示されるわけです。この雌牛の生贄と、そしてまた23節には、木にかけられたものは神に呪われたものというふうに出てくるわけですけれども、イエス様の十字架を思い起こさせられることであると思います。こうした事件が起こる、それは容易に解決されないものであるわけですし、またそのようなこの家族が殺されたその人たちの悲しみというのは人間の力で癒されるものでも解決できるものでもない。しかしこの一つの犠牲によって、そしてまた木にかけられ、その呪いを受けるイエス様は、私たちのその悲しみやまた心の苦しみをあの十字架の上で負ってくださり、そしてそのことによって私たちにこの神の解決を与えていただくことができるということであるわけです。このところに出てくるのはこの世の裁判会ではなくて、皆によって祝福を宣言するその祭司がその取りなしの祈りをしていく。私たちにはこの父なる神にあって、その傍らで私たちのために取りなしてくださるイエス様がおられるということは大いなる、これは幸いであるわけですし、そしてまたこのようなこの流血惨事の中にあっても祭司が取りなすというこの役割を見るときに、私たちにはこの中保者であるイエス・キリストがおられる、それはもう大きな励ましであり、また力となっていくわけです。そしてまたこの15節以降にはこの長子のことが出てくるわけなんですけれども、17節を見ると嫌われている妻のこの長子がこの後継ぎとして認められなければいけない、もう2倍の取り分、そしてまた長子の権利は彼のものであるとあるんですけれども、それを もう軽んじてしまったエサウのことも思い出されるわけです。彼はその権利をもうこの一生に伏して、そしてもうそんなものは何のもう腹の足しになるのかと軽んじてしまったがゆえに、この大きな祝福を失ってしまう。そしてまた18節には、強情で逆らう子、もう放蕩息子のことが出てくるわけなんですけれども、そのようなもう放蕩息子は石で打ち殺されなければならないわけですけれども、しかしイエス様が語られたあの弟息子、彼はなんと父親からもう財産をもらって、しかしそれももう全部使い果たしてしまった。もう彼は殺されなければならないような立場にあったわけですけれども、まあ、彼は父のもとに帰っていって、そして祝福に預かったと。もうなんというもうこの人間の考えではもう理解できないような、まあ、神様の大きな祝福、そして恵みが与えられるわけです。もう一切のその裁きの権威は神様ご自身が持っておられる。ですから私たちは絶えずこの主なる神様に立ち返っていき、そしてまた祝福に預かるものとなる。神様は私たちにもう本当に解決できないような問題もこの自らが捧げ物を持って、そしてまたその呪いをご自身が受けて、そしてまた私たちに祝福を与えてくださる。私たちにこのイエス様がおられなかったら、一体どれほどのまた喜び感謝ということがあるであろうかということを思うわけです。私たちはこの旧約の時代に生きていなくって、本当に今この新約聖書が語られる恵みの中に生かされているわけですけれども、一切の解決はこのイエスキリストにある。もうイエス様が私たちをなだめてくださり、そしてまたその呪いをもあの十字架の上に負ってくださって、そして逆に私たちにこの祝福、また罪の本当の解決、許しを与えてくださる。そのことを私たちは心に覚え、また主に感謝を捧げていくものとさせていただきたいと思います。